マーケティングキューブ。今回のゲストはですね、動画制作をされていらっしゃる方なので、動画制作の金額の見せ方ですね、について、ちょっとクイズを考えてみました。いきます。だいたい10万円前後で自分のサービスを売りたいときに、問い合わせが一番増えやすい価格はどれでしょう？ A、10万円。B、99,800 円。C、102,000円。さて、答えはどれになりますかというマーケティング Q です。はい、答えはこの後、ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで、始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております、私阿部寛がですね、様々なゲストとともにお送りいたします。それではですね、ここで、本日のゲストをご紹介させていただきます。紙芝居動画クリエイターの友寄慎一郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
こちらこそ。
はい、ということで今日は友寄さんに、ラジオのゲストですね、沖縄アベンジャーズレディオのゲストにですね来ていただきまして、去年ですね、
はい、
去年は僕のトークライブですね、沖縄アベンジャーズトークライブの方にも何度もですねご参加してくださってですね、ありがとうございます。でまた僕というかうちの会社というか、まあ、僕の親族というかまあ、うちの会社からもねお仕事ね、はい、依頼させていただいてるんですけど、まあ、動画制作のお仕事をですねいつもきっちりこなしていただいてる友寄さんなんですが、今日クイズちょっと簡単でしたよね。これ
どうでしょう。
一番問い合わせが増えるであろう価格付け、金額付け、まあ、ざっくり10万ぐらいで売りたいなと思った時に、
はい、
A は10万円、 B は99,800円、 C は102,000円。さあどれが一番問い合わせが多いでしょうかっていうクイズでしたが、はい、答えはどれでしょう。
私は99,800円。
はい、正解です。そんな喜ぶ。
自信なかった。
いやこれ、まあ、よく見かけるじゃないですかこれ。
はい、そうですね、
そうよく見かけるんですよこれ。でも実はまあなんて言うんでしょう、マーケティング的にはですね、
はい、
これ実は研究されている結果が実はありまして、それを今日はねせっかくなんで、僕ちゃんと調べてきましたんでね、お届けしたいなと思います。いいですか。
はい、お願いします。
はい、これはですね、まずマーケティング的に言うとですね、チャームプライジング効果というふうに言いまして、これ端数価格効果っていうんですよ。チャームプライシングっていうね、チャームプライシング効果、端数効果ということで、この心理がどうやら働くそうです。これどういうことかというと、まあ、簡単に言うと、人は値段を左から読み進めていって、左の数字、例えば1万円だったら1ですよね、うん、その1っていう部分の一番左側の数字を見て、うん、高いか安いかっていうのを決めがちなんだそうです、うん、この癖があるらしいんですよ、思考のね、
はい、
で、ある有名な実験ではですね、こう女性向けの通販カタログを3パターン用意して、
はい、
で00で終わる価格、うん、99で終わる価格などをこうランダムにこう送り分けたんですよ、カタログで、はい、そしたらなんとたった1セント安いだけの99セントっていう、うん、まあ、右の2つの数字ですよね、
はい、
99って書いてある価格の方が売り上げが約 8% 増えたんですって。まあ、8% ってざっくり 10% 増えるってことじゃないですか、
はい、
だから1ドルで表示するよりも99セント、うん、100ドルで表示するよりも99ドル、うん、っていう風に表示をした方が売り上げが 8% 増えますって、平均的に。そうで、これなぜ聞くかっていうと、まあ、さっき言った通りなんですけど、
はい、
10万円ぴったりっていう100000で10万じゃないですか、
うん、
これをパッて人が見た瞬間10万だって思うんですけど、うん、9から始まってると99,800円、うん、だとすると一番最初が9だから、うん、パッて見た瞬間に9万っていう理解をするんですよ、
うん、
そうすると9万の方に引っ張られるんで、うんうん、割安感を感じる、うん、 ということで、まあ、10万円ぴったりで表示するよりも、うん、9万9800円とか、うん、まあ、もっと言ったら9万9999円でもいいんですけど、うん、はい、そのように言われているというのが、うん、よくあの端数わざと端数1980円とか、うん、980円とか、うん、っていうのはまさにその心理を使っているというふうに言われています。う
ん、なるほど。
はい、もう家電量販店とかファストファッションユニクロさんとか、
はい、
もう必ずこれですよね。
うん、言われてみれば、
だってユニク、うん、まあ、断定できないですけど、うん、ユニクロでなんか1000円ちょうどの名札って見ないですよね。値札
そうです ね,
ね、はい、絶対980円とか、うん、1980円とか、うん、2980円とか絶対端数ですよね。
ですね、
ですよね、徹底してますよね。はい、ですよね。うん、そうそうそう、これね、チャームプライシング効果というもので、ございます。
はい、
はい、いいんですか、こんな感じで終わっちゃいましていいですか。
私もですね、はい、動画クリエイターとしてそのメニューの値段付け、
はい、
実はまだはっきり決められてなくて、
はい、
今日安倍さんにもしよければご相談もさせていただきた
いな。あ、もう喜んで、あ、めちゃいい回になりそうですよ今日は。
そうですか。
はい、僕いつもゲストでこうお声掛けするときに、なんか質問考えておいてくださいって言うんですけど、意外とね、僕が喋りすぎちゃってるせいなのか分かんないんですけど、うん、ゲストさんからのこの質問に答えるっていう、本来そういう番組なはずなのに、それをちゃんとこなしたことがほとんど記憶にないんですよ。っていう意味で言うと、ここからさらに今日このマーケティング Q の解説の次に話があるんですけど、ただね、これって使い方次第なんですよ、このチャームプライシングって。どういうことかっていうと、僕も当然その僕ってお客さんもほとんど B2B なんで、法人相手なわけですよ、マーケティングのコンサルティングなんて、
はい、
ってなった時に、逆に例えば月額例えば50万円のコンサルフィーだとするじゃないですか、
はい、
って時に49万8000円とかって書く方が変なんですよ実はね。
うん、
でじゃあどう使い分けたらいいのっていう話なんですけど、
はい、
これはね、これは僕なりの考え方ですよ。確かにチャームプライシング効果、要は左の数字で人は最初のその反応するっていうのはあると思うんですけど、うん、どちらかっていうとすぐその場で決断を下す、うん、その金額、うん、だったら僕はこのチャームプライシングは有効だと思うんですよ。
うんうんうん、
だけどじっくり考えて、うん、契約締結するっていうものにおいては、はい、ちょっと違うんじゃないかなと思ってるんですよね。そうなので、例えば富瀬さんみたいな、うん、その動画クリエイター、動画制作を私してますっていうことで、キャンペーン的な取り組みであればチャームプライシング使っていいと思うんですよ。僕も使ったことあるんですよ過去に。
うんうんうんうん、
そうだけど通常の料金表っていうのは別に丸々でいいと思いますよ。
うん、
1本例えば2万円とか1本5万円とか、うん、だけど手を伸ばしやすくしてもらうために、
うんうん、
何かキャンペーン的な、例えば初回のお試し依頼、
うん
は通常1本3万円なんだけど、うん、お試し依頼は例えば、1万9800円です、
うんうんうん、
だったらそういう使い方だったら僕いいと思います。あ、1万円台なんだに引っ張られて、うん、じゃあとりあえず1回お願いしてみようかなみたいになる。
いいですねそれ。
そうそうそう、
なんか綺麗な数字の方がスッキリ感もあって、なんか信頼性もなんか増しそうな、うん、今聞いてて思いました。
そうなんですよ。だからそのキャンペーン的な商材として出すときはチャームプライシングは有効かなっていうふうに思いますね。
うん
うんうん、
あ、で参考にさせていただきたいと思います。い
や
い
や、逆に僕なんかなんかこうなんていうんですか、ある程度の希望感以上の企業さんに、
はい、
僕が例えばじゃあマーケティングのコンサルティングのその費用感を見積もり書とか契約書とかでこう提示するときに、うん、逆になんか49万8000円とかって書いたらなんか突っ込まれそうですもん、
うん、
なんか安倍さんこれなんか安っぽく見えるからやめてみたいに、なんか50万でいいじゃんみたいな言われそうですもん、なんか逆にね。
うん、そうですね。
そう、いや、そんななんか4キュッパだから発注するとかじゃないじゃんみたいなことをなんかお客さん側にも言われそうなだし、
うん
うん、それで決めはしないよみたいな。そうだけどなんかこうキャンペーン的なね、そのものであればいいんじゃないかなっていうふうには 思いますけどね、うん、
印象が違って見えましたね、うん、聞いててもまあイメージした数字が印象が違ってました、
はい、あとはまあ友寄さんすごい真面目な方なんで、
あの外面だけです
いやいやいやいやあのデコイ効果っていうのがあって、これ行動あの行動経済学なんですけど、
デコイ効果、
デコイ効果、はい、わざと自分が選んでもらいたいプラン、例えば A プラン、うん、B プラン、C プランってあるとするじゃないですか、はい、まあ、3万円、5万円、10万円みたいなプランがあったときに、うん、10万円を選んでもらいたいとするじゃないですか、はい、そうしたときに、わざと5万円のプラン、うん、B プランですよね、うん、ABC の B プランをおとりとしてプランとして作るっていうやり方もあったりするんですよ、
おとり
プラン、うん、C を買ってもらいたいがゆえのおとりプランをつけるって、うんうんうん、これねすっごい昔もう30年以上前の話なんですけど、はい、アメリカである面白いその実験というか結果、
はい、
でダン・アリエリーっていう、まあ、今でも健在のものすごく有名なあの行動経済学者がいるんですけど、はい、その人が見つけた法則なんですけど、デコイ効果って、うん、何かっていうと、何がきっかけだったかっていうと、ある出版社だったと思う、で金額ごめんなさい58ドルだったような気がするんですけど、ちょっと分かりやすく丸めて伝えます、
はい、
興味ある方は自分で調べてみてください、うん、出版社が定期購読をしてもらいたいお客様に対して、うん、この紙だけ、うん、まあ、新聞みたいな感じで、うん、紙だけ届けます、はい、毎月30ドル、
うん、
が A プラン、
はい、
で B プランが電子版だけお届けします、うん、毎月50ドル、
うん、
これ B プラン、ね、うん、で電子版もお届けするし紙も届けるよ、うん、これ C プラン、
うん、
これも50ドル、
うん、お得感は C プランですね、
ですよね、この今の話、これで実際にあった例なんですよ、うん、でそれをダン・アリエリー教授が見つけて、なんだこれはみたいな、
うん、
でもちろん C プランが圧倒的に申し込みがされてて、うん、B プラン申し込む人なんてほぼいなかったんですよ、
うんうん、
ってことはこの B プランっておとりだよねっていう、
うん
う
ん、
だけどじゃあこうだったらどうですか、 A プラン紙だけ、うん、紙だけ30ドル、
うん、
で B プラン、うん、紙プラス電子、
うん、
50ドルの2択になった場合は、
うん、
申し込む人が割れるんですよ、
うーん、
いや電子版いらないわっていう人は A の30ドルしか買わないっていう、
うーん、
だけど
割れそう、
そう2択で A を選んでた人なのに、うん、3択になって、うん、B と C が変わらない内容で C がお得感があると C を買うんですよ、
うーん、まさしく B が本当におとり価格ですね、
おとり価格で、これも実はこのデコイ効果の理由があって、うん、人って何か今の話ってどのプランにしようかなって考えるじゃないですか、
はい、
そう脳みそのエネルギー使うじゃないですか、
うんうん、
人って物事判断するときにエネルギーを本当は使いたくないらしいんですよ、脳みそって、
はい、
楽したいんですよ、うん、僕らの脳みそって、
うん、
で A と B だけだと考えなきゃいけないじゃないですか、
うん、
どっちだみたいな、
うん、
電子版にするのか紙にするのか、
うん、
どっちだみたいな、
うん、
どっちもいいとこ悪いとこあるじゃないですか、
うんうん、
悩むからうーんみたいになるんですけど、うん、A、B、C、さっきのだともう B と C のどっちかみたいになるじゃないですか、
うん、
だって C を選べば A も入ってるし、うん、B も入ってるし、うん、だから思考がすごい楽になるんですよね、うん、選ぶ思考が、
うん、
でほとんどの人が C を選ぶっていう、うん、
その辺も考えながらおとり価格作らないといけないと、
うん、だからなんかまあこれ商品設計とか得意な方からしたら、うん、いや安倍さん偉そうになんか言ってるけどそんなの当たり前ですよって言われそうなんですけど言われそう、商品設計とかね、僕は全然商品設計とか得意じゃないんであれなんですけど、そうそうそう、商品設計する人はもうこの辺はねもう使いまくってらっしゃる、
うん、
あとは何でしたっけ、他にも、なんちゃら効果って忘れたんですけど、
は
い、ABC で、まあ、3万5万10万ってあった時に、うん、一番自分が売りたいのは B だとするじゃないですか、
はい、
そしたらで今まで A と B しかなかったとするじゃないですか、3万と5万、はい、で5万を選んでほしいんだけど、うん、3万円ばっかりみんなお客さん申し込む、
うん、
さあどうするか、
うん、
どうします、
さっき言った話聞くと、はい、真ん中の4万円のメニューを作る、
あーなるほど、あそっちの方向もあります、
はい、
そっちの方向もある、
うん、
で4万円のプランと5万円のプランの差をほとんどなくすってことですよね、うん、その方法もあるんですけど、手っ取り早いのは10万円のプラン作るんですよ。そうすると真ん中を選びたくなるんで、
うん、なるほど。
これはもう皆さんね、あの街中で、
はい、
あちこちで見られてると思うんですけど、うん、S と M だけで売ってるお店ってないんですよ。 S、M、L なんですよ、
うん、
で M が一番売れるんですよ、
うん、
マクドナルドも、
はい、
どこにしても。
そうですね、
おとりのプランを上位プランを作ると。
あ、上位、
これアンカリングになるのかな。で10万円の方から先にお客様に見せるっていう、ね、
うん、あ、見せ方も、
見せ方高いとこから見せるんですよ、うん、10万円、
うん、
10万円のプランがあります、うん、そこから始まる、うん、最初に見せた金額がアンカリングって、アンカー、
はい、
怒りを下ろすっていう意味で、そこにお客さんの意識がまず向くんで、あ、友寄さんに動画の制作依頼すると、
はい、
あ、10万円なんだ、でその次に5万円のプランもありますよと、あ、いきなり半分になったみたいな、
うんうんうん、
で3万円のプランもありますと、
うん、
うん、10万は無理、3万は一番安いプランでしょ、
うん、
なんか一番良さそうに見えるのが5万円のプランみたいな、
あ、
で結果5万円が売れるっていう。
いいですね、それちょっと勉強させていただきます。
アンカリングとデコイ効果を、
はい、
ガンガン活用していただいて、
はい
はい、まあ、それだけじゃないですけどね、うん、それだけじゃないんですけど、やっぱりそのプラン、商品のプランをこう決めるときとかって、
はい、
まあ、自分が本当に提供したい思いで当然作るじゃないですか、
はい、
なんですけど、せっかく作ってこういうお客さんにはこれを選んでもらいたいなと思ったとしても、
はい、
その伝え方だったり見せ方をちょっと工夫するだけでお客さんは選びやすくなるっていう話にしといてもらえますか、今の話。
はい、すごいためになります。
ずる賢くお客さんをこう誘導する裏テクニックとかじゃなくて、
はい、
選びやすくして差し上げるための、
はい、
表現方法の
一つという、満足、お得というか、まあ、満足してもらえるような、
そうですね、
はい、
ということで、
はい、
すみません、そんな感じで、
すごいためになります、
ありがとうございます。いえ、ちょっとあっという間にこんな感じでちょっとね、前半ちょっと終わっちゃうんですけど、ちょっと後半もね、引き続き、はい、次はちょっと後半は富吉さんのこともいろいろ伺っていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。
78.0 FM Naha Your Radio Station. Okinawa.
阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛が様々なゲストとともにお送りしております。本日はですね、ゲストに紙芝居動画クリエイターの友寄慎一郎さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ友寄さん、
はい、
友寄さんってどんなお仕事してるんですか。
はい、実は2つの仕事を持っておりまして、
はいはい、
普段は那覇市にある沖縄県産業振興公社というところで、
はい、
企業を元気にするためのお仕事をやってて、まあ、専門コーディネーターというちょっとお堅い仕事をしてるんですね、
はい、
でも実は2年ほど前から、動画クリエイターということで副業をさせていただいております。
はい、はい、そういう副業、
はいはい、
で僕はもこれいいのかな、僕あれですよね、校舎さんの専門家、
はい、そうですね、
専門家登録させていただいて、まあ、専門家として、まあ、ちょっと今年度派遣に行かせていただいてはいないんですけど、まあね、まあ、僕自身沖縄県産業振興校舎さんとはちょっと関わりがもともとある中、
はい、
確か友寄さん、
はい、
僕は産業支援センター小禄の、
はい、
あそこで一昨年でしたよね、僕なんか毎月のようになんかセミナーやってたの、会議室借りて、
はい、
その時に何かのセミナーになんか参加していただいたんですよね。
はい、はい、参加させていただきました。
覚えてます、何でしたっけ、 AI 関係でしたっけ、 違うんです。
なんだろう、安倍さんがどうやってマーケターになったかって生い立ちもお話しされてたんです。
どれだっけ、101のでかい会議室でやった時ですか。
そうです。
あ、その時、
はい、
じゃあ4月だ。そうです。23年の24年の4月とかかな。
はい、4月でしたね。
ああ、あの、えってことは、あのキャンさんとか、
はい、
来て秋元さんとか、あの
いらっしゃいました、
グラシアス沖縄の社長とか、
はい、
後半はパネリストで同士で喋るみたいな感じの、あの時、うんうん
うん、あ、トークセッションありましたね。
ああ、じゃあ一番最初の時じゃないですか。
はい、
あの時だったんですね、
はい、
何で知られたんですか、ポスター
貼ってたから。私はあの、声かけしてもらって、
はい、
参加する予定の方が、
はいはい、
あの行政書士の方がいて、その方が声かけしていただきました、
はい、あ、そうなの、いくちゃんかな。
はい、そうです
。いくちゃん、いくちゃん最近会ってないな。いくちゃん言ってますけどね、いっこさんですよね、
はい、
小林いっこさん、
はい
はい、いくちゃん元気かな、はい、会いたいです、はい、もし聞いてたらあの連絡ください。そうなんですね、そっからですもんね。そうですよね、
はい、
そっかそっかそっかそっか、ありがとうございます。でね、その後もね、またなんかいくつ か, なんかセミナーの方をお越しいただいてた、リストで友寄せって見たこと僕何回かありますんで、
はい、
ありがとうございました、ね、
はい、
で去年はね、もうビジネスセミナーは僕一切やめて、あの沖縄アベンジャーズトークライブに振り切りましたんで、去年は1年間で、あのトークライブの方にも、ね、お越しいただいて、
とても楽しいトークライブですね。
ありがとうございます、はい、なんかじゃで来週のも来てで申し込みいただいてるじゃないですか、
はい、
いや友寄さん真面目だから、もしかしてなんか、なんか安倍さんに誘われなかったから行かなきゃって思ってるんじゃないのって思いながら、
純粋に楽しもうと思って行ってます
ので。あ、よかった、はい、ありがとうございます。
あの、はい、前回あの参加させてもらった時には、
はい、
今まで知らなかった業界の方とも、
はいはい、
お友達にもなれて、はい、Facebook とかでもつながったりとか、
はい、
すごく
あ
の、
はい、
楽しい、
ありがとうございます、
はい、思い出になっていますね。
前回、あ、そうですよね、そうだ、今日生放送だから来週の火曜日27日の火曜日19時から、あ、松山、まあ、雲寺交差点のすぐそばですけど、松山の、ラウンジ、花津ラウンジにね、はい、で、第6回、沖縄アベンジャーズトークライブ開催します。まだあの残席ございます、空き席ございます、はい、あのもしあのラジオ聞かれてる方でね、あのアベンジャーズってなんだろう、なんか気になるけど行ったことないんだよねっていう方いらっしゃったらお越しいただければ。あ、じゃあせっかくなんでね、こう、はい、主催者の僕じゃなくて、もう何回かご参加いただいてる友寄さんから、あの沖縄アベンジャーズトークライブってどんなトークライブなのかっていうのをちょっと参加者として。
そうですね、あの参加者の方々になんかサプライズでステージに上がってもらって、なんかあの楽しく度胸試しを
ハイサイマイク、ハイサイマイク、オープンマイクをやっております。、はい、ハイサイマイク
という面白いなと思っています、はい、であと飲食とかもさせてもらいながら、はいはい、みんなに和気あいあいと懇親を深めながら、
はい、
あのいろんなマーケティングに関するお話も、なんなんでしょう、その真面目な話なんですが、とても楽しく聞かせていただいているので。
ありがとうございます、
は
い、
あまり珍しいトークショーかなって思っております
。まあ、確かになんかマーケティング、マーケティングの先生というかマーケティングのコンサルタントの人でトークライブ、まあ、トークライブやってる人いるかもしれないけど、
はい、
マーケティングの話をトークライブで話す人って多分アジア圏でなんか3人ぐらいしかいないんじゃないかなと僕思ってて、そのうちの1人なんじゃないかって勝手にちょっとなんかこう思い込んでる次第ではあるんですけど、なんかマーケティングってなんか小難しくってなんかお堅いイメージがあるじゃないですか、なんか眼鏡かけてる先生が出てきてみたいな、でなんか小難しい単位とか小難しいなんか分析結果とかをなんかねこう用いてどうのでみたいな感じの、僕はあんまねそういうのちょっと苦手なんでね、はい、あのざっくりざっくり、楽しみながらマーケティング、自分たちのお仕事に取り入れられるものは取り入れてみようよみたいな、はい、そんなスタンスでやらせていただいております、はい、
参加者もすごくそのゆるさを感じて、とても和やかに話を聞かせていただいてますね。
ありがとうございます、はい、そうですよね。で、 まあ、これ言っちゃうとね怒られちゃうかもしれないんだけど、あの漏れなくね、いろんなこう、はい、やっぱエンタ、まあ、キャンさん、キャンひろゆきさんと一緒にさせていただいてるっていうのもあるので、まあ、キャンさんエンタメの方なんで、その、まあ、キャンさんのお知り合いの方でエンタメ業界の方とかね結構あの来てくださることが多いんですけど、まあ、毎回のように参加してくださるねこう謎かけ芸人のケイシーさんとかね、はい、あのお願いしてないけど一発芸やかましてくれるとかいやお金かかりますよみたいなあったりするんですけど、はい、で、あ、そうそうそう、あと29日27がアベンジャーズで、28日空いて29日だったと思うんですけど、あのキャンさんが、はい、あの裏見せっていうあの吉本新喜劇の徳田さんと一緒にやってる、うん、あの面白いねまたこれあのライブがあるんですよ。29日アウトプットですね、うんうん、はい、あのこれ僕も行きますし、うんうん、あのもしお時間、夜の時間ですけど、もしねお時間空いてる方いらっしゃったら、うん、あぜひこれね話したいんだけど、もうちょっとそろそろ時間が来ちゃいますんで、はい、ということで、はい、早いんですけれどもね、このような形で、はい、本日は終了となってまいります。はい、ということで、本日は友達さんありがとうございました。ちょっとねあの楽しくて喋りすぎちゃいました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。ではまた来週木曜日16時半にお会いいたしましょう。ありがとうございました。